夏目漱石作、それから4。大輔は今読み切ったばかりの薄い洋書を机の上に開けたまま、両肘をついてぼんやり考えた。大輔の頭は最後の幕でいっぱいになっている。遠くの向こうに寒そうな木が立っている後ろに、二つの小さな格闘が音もなく揺らめいて見えた。講習台はそこにある。刑人は暗いところに立った。靴を片足なくした。寒いと一人が言うと、何よ、と一人が聞き直した。靴をなくなして寒いと、前の者が同じことを繰り返した。M はどこにいると誰か聞いた。ここにいると誰か答えた。木の間に大きな白いような平たいものが見える。湿っぽい風がそこから吹いてくる。海だと G が言った。しばらくすると宣告文を書いた紙と宣告文を持った白い手。手袋をはめない白い手を格闘が照らした。読み上げんでもよかろうという声がした。その声は震えていた。やがて格闘が消えた。もうただ一人になったと K が言った。そうしてため息をついた。S も死んでしまった。W も死んでしまった。M も死んでしまった。ただ一人になってしまった。海から日が昇った。彼らは死骸を一つの車に積み込んだ。そうして引き出した。長くなった首、飛び出した目、唇の上に咲いた恐ろしい花のような血の泡に濡れた舌を積み込んで、元の道へ引き返した。大輔は、アンドレーエフの七刑人の最後の模様を、ここまで頭の中で繰り返してみて、ぞっと肩をすくめた。こういう時に、彼が最も痛切に感ずるのは、万一自分がこんな場に臨んだら、どうしたらよかろうという心配である。考えると到底死ねそうもない。と言って無理にも殺されるんだから、いかにも残酷である。彼は、生の欲望と死の圧迫の間に我が身を想像して、未練に両方に行ったり来たりする苦悶を心に描き出しながらじっと座っていると、背中一面の皮が毛穴ごとにムズムズしてほとんどたまらなくなる。彼の父は17の時、家中の一人を切り殺して、それがため切腹をする覚悟をしたと自分で常に人に語っている。父の考えでは、叔父の解釈を自分がして、自分の解釈をじじに頼むはずであったそうだが、よくそんな真似ができるものである。父が過去を語るたびに、大輔は父を偉いと思うより不愉快な人間だと思う。そうでなければ嘘つきだと思う。嘘つきの方がまだよっぽど父らしい気がする。父ばかりではない。じじについてもこんな話がある。じじが若い自分、激剣の同門のなんとかという男が、あるよ、縄手道を城下へ帰る途中で誰かに切り殺された。その時第一に駆けつけた者はじじであった。左の手に提灯をかざして、右の手に抜き身を持って、その抜き身で死骸を叩きながら、軍兵、しっかりしろ、傷は浅いぞと言ったそうである。叔父が京都で殺された時は、頭巾を着た人間にどやどやと宿屋へ踏み込まれて、叔父は二階の庇から飛び降りる途端、庭石につまずいて倒れるところを、上から容赦なくやられたために、顔がナマスのようになったそうである。殺される10日ほど前、野中カッパを着て、傘に雪をよけながら、 足田掛けで四条から三条へ帰ったことがある。その時宿の二丁ほど手前で、突然後ろから永井直樹殿と呼びかけられた。おじは振り向きもせず、やはり傘を差したまま、宿の戸口まで来て、格子を開けて中へ入った。そして格子をピシャリと閉めて、内から永井直樹は拙者だ。何御用かと聞いたそうである。大助はこんな話を聞くたびに、勇ましいという気持ちよりも、まず怖い方が先に立つ。度胸を買ってやる前に、生臭い匂いが花柱を抜けるように答える。もし死が可能であるならば、それは発作の絶好調に達した一瞬にあるだろうとは、大助の兼ねて期待するところであった。ところが、彼は決して発作性の男でない。手も震える、足も震える、声の震えることや心臓の飛び上がることは始終ある。けれども、激することは近来ほとんどない。激するという心的状態は、死に近づきうる自然の階段で、激するたびに死にやすくなるのは目に見えているから、時には好奇心で、せめてその近所まで押し寄せてみたいと思うこともあるが、全くダメである。大助はこの頃の事故を解剖するたびに、五六年前の事故とまるで違っているのに驚かずにはいられなかった。大助は机の上の書物を伏せると立ち上がった。縁側のガラス戸を細めに開けた間から暖かい陽気な風が吹き込んできた。そうして鉢植えのアマランスの赤い花びらをふらふらと動かした。日は大きな花の上に落ちている。大助は小言で花の中を覗き込んだ。やがてひょろ長い夕髄の頂から花粉を取って雫の先へ持ってきて丹念に塗りつけた。蟻でもつきましたかと、角野が玄関の方から出てきた。袴を履いている。大助は小言だまま顔を上げた。もう行ってきたの？ええ、行ってきました。なんだそうです。明日お引き移りになるそうです。今日これから上がろうと思ってたところだとおっしゃいました。
誰が？平岡が？
ええ、どうもなんですな。だいぶお忙しいようですな。先生たよっぽど違ってますね。アリなら種油をお継ぎなさい。そうして苦しがって穴から出てくるところをいちいち殺すんです。
なんなら殺しましょうか？
アリじゃない。こうして天気のいい時に花粉を取って雫へ塗りつけておくと今に実がなるんです。暇だから植木屋から聞いた通りやってるところだ。なるほど。どうも重宝な世の中になりましたね。しかし、盆栽はいいもんだ。綺麗で楽しみになって。大助は面倒くさいから返事をせずに黙っていた。やがて、いたずらもいい加減によすかな、と言いながら立ち上がって、縁側へ据え付けの、都の安楽椅子に腰をかけた。それぎりポカンと何か考え込んでいる。角野はつまらなくなったから、自分の玄関脇の三畳敷へ引き取った。障子を開けて入ろうとすると、また縁側へ呼び返された。
平岡が今日来ると言ったって？
ええ、来るようなお話でした。
じゃあ待っていよう。
大助は外出を見合わせた。実は平岡のことが、この間からだいぶ気にかかっている。平岡はこの前、大助を訪問した当時、すでに落ち着いていられない身分であった。彼自身の大助に語ったところによると、地位の心当たりが二三箇所あるから、差し当たりその方面へ運動してみるつもりなんだそうだが、その二三箇所が今どうなっているか、大助はほとんど知らない。大助の方から神保町の宿を訪ねたことが二遍あるが、一度は留守であった。 一度は、折ったには折った。が、洋服を着たまま、部屋の敷居の上に立って、何かせわしい調子で、細君を決めつけていた。案内なしに廊下を伝って、平岡の部屋の横へ出た大助には、突然ながら確かにそう取れた。その時平岡はちょっと振り向いて、いやあ、君か、と言った。その顔にも様子にも、少しも心よさそうなところは見えなかった。部屋の中から顔を出した細君は、大助を見て、青白い方をぽっと赤くした。大助はなんとなく席に着きにくくなった。まあ、入れと申し訳に言うのを聞き流して、いやあ、別段用じゃない。どうしているかと思って、ちょっと来てみただけだ。出かけるなら一緒に出ようと、こっちから誘うようにして表へ出てしまった。その時平岡は、早く家を探して落ち着きたいが、あんまり忙しいんでどうすることもできない。たまに宿の者が教えてくれるかと思うと、まだ人が立ち退かなかったり、あるいは今壁を塗ってる最中だったりする、などと、電車へ乗って別れるまで諸事苦情ずくめであった。大助も気の毒になって、そんなら家は、うちの書生に探させよう。何不景気だから、だいぶ空いているのがあるはずだと受け合って帰った。それから約束通り、角野を探しに出した。出すや否や角野はすぐ格好なのを見つけてきた。角野に案内をさせて平岡夫婦に見せると、大抵よかろうということで別れたそうだが、家主の方へ責任もあるし、またそこが気に入らなければ他を探す考えもあるからというので、借りるか借りないかはっきりしたところを角野にもう一遍確かめさせたのである。君、家主の方へは借りるって断ってきたんだろうね。ええ、帰りによって明日引っ越すからって言ってきました。